説教をいたします。イエスの名が広まるにつれて、その名はガリラヤ地方を支配していたヘロデ・アンティパスという人物の耳にも入るようになりました。ヘロデはイエスのことを、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言いました。ヘロデが自分が死刑にした洗礼者ヨハネの再来としてイエスが現れたと考えたのは、不当な死刑を行ったことに対する自責の念があったからでしょう。洗礼者ヨハネが捕らわれた理由は、自分の兄弟の妻ヘロディアと再婚したヘロデに、ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは立法で許されていないと言ったからでした。ヘロデはナバテアという国の王アレタの娘と結婚していました。しかし離婚して母親の違う兄の妻であったヘロディアと再婚します。ヘロディアも前の夫と別れてヘロデと再婚をしたのです。ヨハネの批判に対してヘロディアは自分の立場を脅かすヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたものの、それを遂行できませんでした。夫であるヘロデがヨハネを捕らえたものの、その一方でヨハネを深く敬ってもいたからです。マルコ福音書にはこう記されています。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。しかしヘロディアの方は何とかヨハネを殺す機会を伺っていたのでしょう。そんな中、良い機会が訪れました。それはヘロデの誕生パーティーでした。高官や将校、ガリラヤの有力者の前で、ヘロディアの初めの夫との間の娘、ヘロデにとっては義理の娘が踊りを踊り、ヘロデや客たちを大いに喜ばせました。ヘロディアの娘の踊りには見る者の心をかきたて、魅了し取り込むような魔性の魅力があったのではないでしょうか。酒も入っていたのか、ヘロデはここで極めて軽はずみな発言をします。彼は娘に、欲しいものがあれば何でも言いなさい、お前にやろうと言ってしまったのです。母ヘロディアと相談した娘は、ヘロディアが洗礼者ヨハネの首を求めたのに答えて、今すぐに洗礼者ヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますとヘロデに願い出ます。今すぐにとは、正規の裁判を回避して この機会に一刻も早くヨハネの命を奪っておこうという狙いでしょう。ヘロデは自分の軽はずみな発言が引き起こした事態に困惑し、非常に心を痛めますが、誓ったことではあるし、また客の手前もあって娘の要求に応じてしまいます。権力者ヘロデの命令は直ちに実行されました。洗礼者ヨハネは正規の裁判も受けずに、ヘロデの誕生パーティーの余興のように尊厳のかけらもなく、あっさりと処刑されてしまったのです。神の言葉を伝える洗礼者ヨハネは、この世の低次元、低俗の極みの中で命を奪われるという不条理な最後を遂げました。ヨハネはその宣教においてイエスの先駆けであったように、その死においてもイエスの先駆けをしています。ヨハネとイエスの道のりにはさまざまな共通点があるとともに、対照的な点もあります。共通点の一つは、権力者の手にかかって処刑されるというところです。ヨハネはヘロデによって処刑され、イエスは総督ピラトによって処刑されました。ですが、総督ピラトの妻はヘロデの妻ヘロディアとは対照的な女性です。ピラトの妻は夫のピラトに、あの正しい人に関係しないでください、その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられましたと、イエスを殺さないようにと懇願しました。ヨハネはヘロデの妻ヘロディアただ一人の差し金によって殺されましたが、イエスを死に追いやったのはイエスの死を望む大勢の群衆によってでした。イエスにまつわることは、その先駆者であるヨハネよりも常に規模が大きいとも言えるでしょう。本日の福音書の冒頭にあるように、ヘロデがヨハネを処刑したその後にイエスの名がヘロデの耳に入るようになります。人々は洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだ、だから奇跡を行う力が彼に働いていると言いました。ヨハネは死んでからもその存在を失いませんでした。肉体は滅びても、洗礼者ヨハネは人々の中に生き続けていたのです。ヘロデは狼狽します。私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだ。ヘロデのこの言葉は、ヨハネを処刑したことへの自責の念から来るものだけではなく、ある真実を告げています。もちろんヨハネ自身が生き返って墓から出てきたのではありません。しかし、ヨハネが語っていた神の言葉が 再びヘロデに聞こえてきたのです。神は沈黙しません。ヨハネがもはや語ることができなくなっても、神はさらに語り続けます。ヨハネとは別のもの、主イエス・キリストの口を通して、さらに神は語り続けるのです。ヨハネがそうであったように、崇高な魂が、偉大なるものが、この世の低俗さ、卑小なるものの犠牲になることは、この世において起こり続けていることです。ですが、そんな中でも、神は沈黙せずに語り続けているのです。一見すると敗北し、無駄死にをしたかのようなヨハネですが、そうではありません。私はすでに世に勝っている。主イエス・キリストのこの言葉は、ヨハネにも言えることであり、また、この世の不条理に苦しめられてきた、多くの心ある人々にも言えることなのです。私は本日の福音書を読んで、再びという言葉が浮かんできました。再びという言葉は、繰り返し起こることを意味します。再びという言葉から受ける印象は人によって様々かもしれません。ですが、再びという言葉は希望のある前向きな言葉でもあるのではないでしょうか。なぜなら、繰り返し起きるそのことは全く同じことの繰り返しではないからです。ヨハネとイエスの両者における聖なるものが人間の愚かさと悪によって死に追いやられるという共通した道筋の中で、ヘロデの妻ヘロディアはヨハネを殺すように夫をそそのかしましたが、総督ピラトの妻はイエスに手を出さないようにと夫に懇願したように、同じことの繰り返しのようでありながら、どこかで確実に進化、成長をしているのです。また再びとは、再び会えるなどの表現にも使われる言葉です。ヘロデはヨハネを牢につなぎながらもヨハネを慕い、ヨハネの教えに戸惑いながらも喜んで耳を傾けていました。ヨハネを通して神の言葉を聞くその機会が、自らの過ちと罪によって失われてしまったヘロデでしたが、イエスの出現によってヘロデはヨハネに再び会えたのではないでしょうか。今年ももう7月に入り、夏真っ盛りとなりました。私たちの日々の生活の中でも、いつも再び神の恵みと過去の過ちのやり直しと再出発の時が与えられ続けていることを覚え、祈りとともに喜びにあふれて歩んでいきましょう。説教を終わります。